始まりました。
はい、
テックワークトーク第74回ですね。久しぶりですね。矢野です。
倉林です。
最近だと、なんかポッドキャスト用のツールもちょっとずつ増えてきてるのかな。まあポッドキャストっていうだけではなくて配信用のツールが、ちょいちょい新しいのを聞くようになってきましたね。
あ、本当ですか。
なんかそうプロ用途のみたいな、なんだっけな、リビルドで新しいの使い始めてましたね。そう、なんか音がいいらしいです。音がいいっていうか、なんていうのかな、無駄な要素が逆にない。いいマイクとか、いい機材を使うとちゃんとそのままの音が取れる。
おあ、なるほどね。じゃあその、そうかそうか。
ズームとかだと、なんていうのかな。
まあそうですね、ズームクオリティの方で
修理しますね。うまいこと調整してくれて、通常はいいんですけどね、本当にいい環境でやってる場合だと。
確かに。
らしいですね。あとはまあ、そうだな。なんか、ディスコードを使うとかね。そうそう。
ディスコードがね、やっぱなんか結構、その、なんだろうな。いざ、安定していいみたいな、なんかそんな感じ。
そう、P2P なのかサーバー経由なのかっていうのがあって、そう、WebRTC って言って、なんかブラウザベースで使う。まあ、昔一度試しに作ったりとかした時期もあったんですけど。そう、それはまあ、なんか複数人、人数が増えてくると安定性は落ちるんですけど、1対1とかだと音がいいとかいうか、そう安定しているみたいな話があるみたいですね。国内で普通に使っているものだと、ベルフェイスとかが、複数、あれが基本的に WebRTC で、最近だと Zoom 的なこう URL 共有してみんなで入るみたいな機能も、最近じゃないのか、もともとあったんですけど、その機能とかは、そう。WebRTC ですね。
そうなんですね。
あんま大人数には向かないんですけど。
あくまでもこう、なんかあれか、商談というか、こう、一対一というか。
そうですね。まあ、数人なのか、まあ、どのくらいまで想定してるのかあれなんですけど。ただ、まあ、そっちを使うと、そう、自分のも相手のも録音ができる。Zoom とかと同じように。そうじゃない場合は、そのクライアント側だけになんか入れて、電話するのと同時になんかマイクとも接続して、その話してだけの声を録音して後で解析するとか、そういう機能が今はついていて、いや、なんか未来的ですよね、今
世の中は。だんだんね。
そうそう。本当すごいスラッて、全員のそのインサイドセールスのね、コミュニケーションをこう記録して、毎日誰かが分析し続けて、いいものを抜き出して共有して、トレーニングしてるって。
あれ、ミーテルとかそうですか？
あれもそうですね。あれはもう Web 通話なんで、なんだっけ、VOIP というか、そういう機能も含有した、包含したツールなので、あれはまあもちろん両方とも録音ができるんですよね。そう。で、それやっぱり解析して、
そうですよね。
セールスのトレーニングとか、分析に使えるっていう。
結構最近あれが、なんか YouTube とかの、広告出てきて、
はい。はい。あ、見てる？
そう、見てる。
はい。
なんだろう、なんか結構、1回ぐらい必ず出てきました。
そうっすね。前のもな、人数が増えてくると欲しくなるかな。自分だけでやってるとね。また、録音とかは、まあ、多少っていうか、やってもいいかなというのは思いますよね。
大体、ミーティングとかは、少しスクリプトが決まってるみたいなやつとかが、
はい。まあ、でも、キーワード検索とはできるので、キーワードで自分の喋ったことが後で抜き出せるのであれば、いや、いつかあの時どっかでいいこと言ったなみたいなものは過去の人生を振り返るとも
うね、録音になっちゃうと検索しづらいですからね。
そうなんですよね。まあ録音でもいいぐらいですね。それすらないわけじゃないですか。
ああ、確かに。
そうそう、まあお客様のところでね、ね、正面切って録音するわけにもいかないですし、
確かにね、
最近ならではですね、オンラインでできるようになった まあ、自然とね、まあ、こっちの共有用途だけだったら別に録音しててもね、うん、そんなに問題にならないですし、まあ、今時、まあ、ただ勝手にやっぱ相手のも含めて録音するっていうのはそんなによくはないから事前に断った方がいいのかな。
そうですね、
うん、はい。まあただ自分側のね、自分側の録音だけして解析する分には全然、
うん、
そうかそうですね、まあ、そこら辺はできること、あのベルフェイスとかはね、基本電話を使ってやりましょうっていう考え方のツールなので。
なるほど。
そう、あのそういうなんかミーテル的なアプローチも検討はしてるっぽい雰囲気ではあるんですけど、
はい、
コロナの影響もあってか多少遅れてるのかな、そういう類のことは。
遅れてるの変わりましたね、やっぱね。なんか変わりましたっていうか、変わりきってはないかもしれないけど、鳥が引かれた感じですよね。
そうっすね。だから慣れた、そうだな。あの仕事面で言えば、特にそのセールスとかだと慣れてきてんじゃないのかな。まあ、なんかそれが好ましいか好ましくないかは別として、物量が、うん、絶対量がみんな増えてるから。
そうですね。それは絶対そうですね。
どうやったってある程度は慣れますし、
うん、そうですね、
機能しているところは一気に良くなってっていうか改善されていくでしょうし、うん、まあすごいですよね。羨ましいですね。
本当ね、すごい。
ねえ、なんか。社会人になりたての頃とか思うとね、社内の資料を探すことだけで大変だったの。
本当ですよね。なんかそのファイルサーバーとかも本ごととかにあったりして、
ちょっと宝探し的な要素は面白かったですけど、
フォルダーの命名規約とかありましたもんね。
そう、でもそれも部門ごととかでね。
そうそうそう、
この部門はなんかいろいろ情報がこの辺にありそうみたいな。
いつぐらいでしたっけ、あの2005、6年だと思うんですけど、あの、はい、Ruby デスクトップっていうツールが、
ありましたね。ローカル検索ですよね。
そうそう、インタジーしてくれても、あれは衝撃的でしたね。
どっか行っちゃいましたね。どっか行っちゃったっていうか、まあなんか、まあ Google デスクトップ自体は本当にどっか行っちゃったのか。
うん、ローカルにまあね、物を置かなくなったっていうのが、まあ、あれの、まあ、需要、ニーズを、なんていうか、あの、そう、まあ、いけなくなっちゃったんだろうなとは思いますけれども。
そうっすね。共有した状態で仕事をする。
そうそう、もうね、常にこう、置いちゃうっていうグループ、クラウドなりに。うん、まあ、確かにいらないな。
まあ、でも、最後の方っていうか、前の会社はファイルサーバーでしたけど。
はい。
最後の方はもうずっと共有サーバー上で仕事してましたね。
あの、うんうん、
ネットワークドライブにして、もう、まあみんなね、自分が担当している範囲の、まあ、共有でちゃんとフォルダ構成も管理されてるところだったんですけど、例えばイベントあったとして、その作業ファイルです。もう本当になんか作業なんでこう、資料のバージョン単位でこうやって全部保存してるんですけど、まあ、それをわざわざ見に来るやつなんかいないので、そうだからもうそうしておけばね、その、まあ、2台持ちだったんで、
はいはい、
まあ、今ドラ Google ドライブとかを全部にこうやって入れて使ったりするのと一緒で、それぞれのマシンからネットワークドライブつないどけばとりあえず仕事ができるから、最後の方なんかそんな感じでしたね。
あのネットワークドライブも懐かしいですね。
そうっすね。
H ドライブにマップするか、I ドライブとか、なんかこうね、それこそいろいろあって。
はいはいはい、ありましたね。
クリップとかに突っ込んだりして、思いますか。
ただまあ今の、なんだっけ、Google ドライブとか使ってると、Google ドライブファイルストリームは勝手に G ドライブが、
そうですね、
割り当たるので、似てるっちゃ似てますかね。
Windows 系はね、そう、ドライブレターつくと、いろいろね、やりやすくなります
し。はい。そう、まあ特にそのセールス、マーケはもうちょっと前ですけど、最近やっぱセールス関連の進歩が著しく。
確かに。やっぱこう、 やっぱ現地に行くみたいなところが行けなくなったっていうところでね、それこそレバレッジ
が大きいですね。でその録音とかね、まあ、イネイブルメントというか、
うんうん、
そう組織的にセールスを強化していく OJT とかも今は昔にこうなりつつあるのかもしれないですね。俺の背中を見て売り方学べみたいな。わかんない、そんなのが俺の時代の営業職じゃないんでね。わかんないですけど、
OJT はそのでね、僕らもずっとそれで結構学んだところが多かれ少ないあるので、結構今もうね、オンボーディングとかが自体がもうオンラインで、
うん、
接続してない時間帯は本当にね、なんだろう、こうあれですよ、テキストチャットとかぐらいですもんね、
うん、あれ。そういえば、
はい、
前回4月成り立てで、うん、多分そんくらいなんですけど、4月をまったいでいるじゃないですか。
はいはい。
西郷さん、新卒とかは、そういえば。
そうですね。やっぱね、フルオンラインオンボーディング。
いやー、やっぱそうですね。当たり前か、そうっすよね。
で、なんかパソコンのキッティングがギリギリ間に合ったんですよ。あの緊急事態宣言の手前で。
ほうほうほう。
なんで、
早い。
パソコンをすべて送って、確かやってたと思います。
ああ、なるほど。
うん。
そうっすよね。まあ、できる、できないで言って、まあ、うちもね、去年入ってくれた2人のエンジニアは、
うんうん、
最初から最後までオンラインでね、
うん、
そう、オンボーディング、まあ、1回だけ入った後に来てもらうんですけど、
はいはい、
それはあれですね、業務上っていうよりは、まあ、せっかく来て、入ったんだし、東京で美味しいもの食べようよ的な目的なので、うん、ですね。そう、でも新卒とかだとまたね、まあ受け入れる側としても、うん、もちろんもう試行錯誤でしょうし、
うん、
ね、どういう感覚なんでしょうね、社会人に。
そうそう、最初はやっぱちょっとね、不安があってた人たちもいるみたいで、
不安ですよね。
ねえ、
だって別に関係ないですもんね。オンラインだろうがオフラインだろうが不安は不安だよみたいな感じですからね。
それで一回待ったことない方々と、
うん、
グループワークをね1週間やるみたいな。
そうですよね。
ね、
人間関係どう構築するのかな。
なんかね、いろいろ工夫してたみたいですけど。
ええ。
朝会、昼夕みたいなのもちろんあるんですけども、なんかこう、なんか、なんだろう、雑談ラウンジだったかな、なんかそういうのを開いておいて、
ああ。
とりあえずそこにつないで、
はいはいはい。
それぞれの作業するんだけども、なんかこう、あったら、問いかけたりとか、うん、話してみたりとかみたいなのを、なんか、
はいはいはい。そうっすね、同期でどうやってやっていくかな。そうそう、そういう雑談ルームとかあって、例えば集合研修とか。まあ、みんなやるじゃないですか、
うん、
そうするとその休憩時間でのコミュニケーションとかで、その夜に、まあ、毎回飲むわけではないですけど、ね、定期的に飲んだりしつつ、ちょっとずつ、ね、仲良くなったりしていく、まあ、我々の時はなんか最初のマナー検証で泊まりだったんで、いきなり。
そうですか。
そこでやっぱそれなりに仲良くはなりますよね。
そうですよね、うん、
そう、それこそワークショップとか全部やるわけなので、
うんうんうんうん、
そう、それが雑談ルームだとかあったときに、じゃあ就業研修をこう Zoom とかですごいやった後のその中間の時間帯に、
うん、
結構疲れてっから辛いっすよね、雑談するのかな。それはその子たちに聞いてみないと分かんないっす
ね。でもそうだったな、なんか、いや、なんだろうね、就業研修って、その終わりぐらいで一旦ゴールデンウィーク前に終わるんですよね。
うんうんうん、
で、配属されて部署研修に移るんですけど、
はい、
こう一区切りついたって結構こう、なんていうのかな、ほっとしたみたいな、うん、そういう人たちもいたみたいなですね。いや、なんとかこうね、4月をこう乗り切れましたみたいな人とか。
はいはいはい。
やっぱり、ね、まあ、やっぱ不安ですよね、なんか、一番のスタッフも。そんな。
みんな苦労してんだろうな。ね、みんながみんな、まあそうだな、 まあ、特に今の大学生とかね、エンジニアというか理系を除けば PC 触ってない子もいる。
あ、聞きますよね。
そうすると何かやるって言った時に講師がね、身近にいないっていう状況はなかなか厄介ですよね。操作がわからない人に対する研修。
なんだっけ、あの隣で人の操作を見るのってめっちゃ勉強になるというか、ああ、みたいなのがありますよね。この仕事かってこれ使うんだみたいな。
そう。あとはやっぱなんか空気をつかむというかね、キャラクターでこう、なんていうのかな、巻き込むのがうまいタイプの人間は、空気でこうなんか、あとはなんか、女の子とかね、男たちをこう、なんか差別的な表現だけど使いこなして身につけていったりもするけど、そういうことできないですもんね。
あの会議と会議が終わった後のあの余韻時間がほんとないですよね。なんかそれはすごい誰かも言ってて、起用しに行ってその後、いやお疲れ様でしたっつって、まあ
はいはいはい、
部長さんにあの話しといてくださいよみたいな、そういうこの会議が終わった後のコミュニケーションが取りづらくなってて、
そうっすね、
一本の技が使えないとかって言ってる営業さんいたかな。
それはあるかもしれないですね。こう終わって立ち上がってエレベーターホールに行くまでの会話とかね、
ああ、
そういうのがねなくなりますもんね。ズームのみでもそんなこと聞きますよね。
あ、うん、そうそう、ね、
突然切れる寂しさみたいな、
あのもう一気に戻れるんだけど、その一気に戻るがゆえのね、
はいはい、
ギャップというか、うん、いやありますよね。
そう、余韻ね。まあ雑談ルームはその役割を確かに果たすかな。
うん。
そう、Zoom で、Zoom とか、そう、だうち Discord でこう雑談部屋を作って、こう、最近そこまで機能してないですけど、なんか雑談したいときには機能するんですね。私はまあ満足なんですけど、あの、そう、常時接続はほとんど最近もうしなくなっちゃったんですけど、
はいはい、
例えば、その、やっぱ今だとオンラインで商談とかもあるじゃないですか。商談でこうやってミーティングした後に、
はい、
その直後の感想を喋ったりとか、
はい、そうね、そうなんです
よ、
ね。
そういうのはそこに移ってやりますよね。
そうなんですよ。いや、なんかうちはあの、うん、実況するっていうのは立ち上がるんですよね。だいたいなんかこう少し大きめの会議だと。
はいはいはい。
その話してる人とかとは別に、なんかこうちょこっとこうつぶやきをこうみんなでこう連ねるスレッドがこうよく立ち上がるんですけど、
はいはいはい、
それがね議事録ともまた違うんですよね、
うん、
なんかそこでこう、あ、そういえばあんな人こんなこと言ってたなみたいなのがなんかこうワーッと出たりとか。
なるほどなるほど。それはキントーンの掲示板、
そうそう、
キントーンスペースス
ペースの、そう、え、例えば月曜日この定例会のあのスレとか、
うん、
でやってますね。
うん、
なんか面白い、なんか副音声みたいな感じで。
ああ、
うん、いいのかな。あれなんかあれ知ってますよ、なんだっけ、あのボンクスっていう、
うん、
あのなんだろう、こう イヤホン、
はいはい、ありますね。
ありますよね、あれ。あの知り合いがまさにジョインしたんですけど、
うん、ああそうなんですか。
そうそう、なんかあれこの間ちょっとなんかね会員セミナーにちょっと参加したんですけど、うん、あれ面白いですね。なんかあのチャット、それこそスラックとか、
はい、
あのコードとかのチャットを音声で
やっ
ちゃうみたいな、
はい、
で、チャンネルがね、
どういう感覚なのか、
そう、トランシーバーなんですけど、あ、トランシーバーっぽい感じなん
です。はいはい、そうですよね。
そうだけど、なんかチャンネルっていう概念があって、
はい、
このチャンネルとこのチャンネルは僕が常に聞いているとか、で、話を聞いてるけどこのチャンネルにみたいな、なんかそういう制御が、スマホのアプリ。
なるほど。
あ、なんか、ちょっと新しいかも。うん、
まあ、その、ディスコードってうちらやってるのはそんな感じですね。チャンネルいっぱい作って、うん、集中部屋と、
うん、
あと仮想オフィス、うん、仮想オフィスって要するに、うん、まあここにいたら話しかけていいよっていう場所
なんですけど、
あ、いいですね、と、あと、まあ離席と それボイスチャンネルやらせてじゃないんですけど、そうやって切り替えが楽だからそうしてる。あと会議室とワンワン用の部屋を作ってやってますね。
そう。なんか、そういう、そう、ディスコードいいな。なんか、そう、今僕も一緒に作業してる人が、まあ、やっぱこう、ちょっとグループがね、あの3つか4つに分かれてるので、
はいはいはい。まあ、
ちょっと聞きたいときに、やっぱりテキストに起こすんですよね。
はいはいはい。
少し、もっと時間を短縮したりとか、ちょっと聞きたいな、これを、みたいな時がやっぱりあって。
ああでもね、それはやっぱりテキストの方がいいかなっていう感じですね。まあね、常時接続が、うん、そうだな、なんだかんだで圧迫感、なんかね、そう、
やっぱそんな感じが、
ここにいなきゃいけない的な空気になるのは良くないので。
なるほどね。そっか、非同期は非同期なりのそれがあるのか。
そう。で、仮想オフィスにいることも忘れますしね。
あ、なるほど。
そうさ、ミュートにするのもだ、そこら辺難しいところですね。
確かにな、
うん、まあ、やっぱ声かけてやるのがいいのかな、まあ、そうすると本当にオフィスにいた時みたいな雑談みたいのはやっぱ生まれにくいんですけど、まあ、そこら辺どうやるのがいいのかは分かんないですね。
うんうんうん、うん、確かにな、
まあ、音声で喋ったものがテキストで流れるようにしちゃうとか、まあ、そういう道もあるのかもしれないですけどね。
なんかボンクスね、そのあれがテキスト起こしが、
はいはい、
教授なのかちょっとオプションなのか、
そうボンクスミニはね、あの幕開けだっけな、あのグリーンハウンディングだっけな、あそこでそう結構前にもう応援購入をしていて、
おーおーすごい、いいな、
もう去年なんでね、まだ来てないですけどね。
マジです
か。そうそう、まあ、あれ1台だけ買っても意味あんのかな、ただのねちっちゃい、そうそう、ヘッドセットにしかならないんですけど、そう、まあ、どっかで試してみたい、ちゃんと試してみたいなとは思ってるんですよね。
ね、
うん、そう、まあ、本当はそういうなんか雑談環境というか、なんとなく会話ができる状況を作って、だ私がやりたかったのは、さっきのそのミーティングの後に雑談部屋に移ってそのまま話すっていう話をしたじゃないですか。あれは本当は自分がこう、外でね、アポで出た後にちょっと話すとか、そういうのもさらっとできたらいいなとか ね、
そうだね、そう
です
ね、
電話すんじゃなくてみたいな。そう、ただみんながいつでも誰かいる状況っていうのは、人数増えると、
ちょっとね、
できんのかも、いや逆です、あの人数増えれば誰かがいるっていう感じになるのかもしれないんですけど、ああ案外ならない、いや分かんない、私の問題かな、分かんないですね、ずっとつながってるとかずっと仮想席にいるとかっていうのがねだんだん億劫になってくるんですよね、うん、そう勝手な話で、
うん、
だからこれをもし組織的にやっちゃうといなきゃいけない空気ができちゃったりすると、果たしてそれはいいのかどうかっていう、
うまみがなくなっちゃいますね、そのリアルオフィスのこうなんか、
あ、そうなんですよ、なんていうのかな、あのリアルよりもしんどくなるはずなんですよね、それって明示的なものになるんで、リアルってなんか同じオフィスで同じ島にいたところで
わかんないですもんね、
いろいろ資格があるじゃないですか、
いろいろね、
そう、ああいうの結構大事で、それがなくなるんですよね、
そう、あのプレゼンスのオンオフではないステータスがありますもんね、リアルだとね。
そうなんですよ。ゼロ一じゃない何か。
そう、
で。なんかオフィスの風景をとか、まあ、いろいろあるわけなんですけど、どんなんがいいんでしょうね。VR っぽいのだとどうなのかとか、まあいろいろありますけど、まあ本当に自然に VR っぽいことができるようになると、それが一番いいのかもしれないんですけどね。
そうですね。なんか距離感。
そう、出社みたいな。
そうそう。
そう。
あれなんかあれ使いました、あの、スパティアルチャットっていう、なんかあの、自分がこう、
はい。
画面上で、あの人の集まりの方に近づいていくと、その人たちの会話が聞こえて。
ああ、うん、試しましたね、初期の頃に。初期ってことは、知った時に 何度か頼む。実用はしたことはないんですけど。
あれが結構、その、なんだろうな。一番最初のそのチェックインとチェックアウトのそのまあ要は前後の時間とか、
うん、
ここで使うのは結構あるかなっていう、
うん、
なんとなくその会話の盛り上がりとかが雰囲気 ちょっと同じ空間にいる感じになる。
はいはいはい。うん、まあそういう意味ではゲームとかの世界、
ああ、う
ん、やっぱり進んでて、まあ機能上の制約もあってなんですけどね、あつ森とかはね、
あ、確かにね。
あれってこう抜けるときに一人一人こうなんか行くじゃないですか。
はいはいはい、
あの空港に。あれめんど、あれはなんかデータをそれぞれしっかり保存するために必要なプロセスなんで、ちょっとめんどくさいんですけど、
うん、
でもちょっとずつ人が減っていくし、
なるほどね。
そう、そのなんか分かれていく余韻みたいなものはあるなって思いながら、
なるほど、
ね、見てましたね。子供がやってるの見て。
なるほど。うん、確かに。ああ、来るときもね。
そうそうそう、あ、誰か来た。でもそのために、ま、止まるから、
うん、
あのうざった感じてるかもしれないんですけど、
見る感じ的にはね、あれですけど、
うん、ただなんか突然ブツッとっていう感じで、まあそうだな、複数人テレカンとはでもやっぱ違うかな、そうじゃないタイプのものでもね、
あのいいっすね、なんか最初ちょっとまどろっこしいけど、なんかそういう効果も、
そうそう、ゲームとかもその世界を表現したものとかだと、そうだな、なんかログオフするのにね、特定の場所まで戻ってから、
あー、なるほどね、
オフラインになるとか、うん、そういうのがあるものだとなんか近い感覚が、じゃあねっつってしばらくその一人でその街を歩いてとかってことが起こるかもしれないので、
うん、チェックアウト的なその機能になってるかもしれないですね。
そうなんですよね。
ある
そう。なんか突然ブツッとっていうのがなんかあるかもしれないですね。
うん、
うん、この間そうそう話しましちょっと言いましたけど、あのリアル脱出ゲームのライン版。
あれ面白そうですね。なんか、
うん、あれは面白かったですね。
何ですか？
スクラップのなんだっけな。
やっぱりなんか、
ね、青梅雨に届いた手紙っていう、うん、やつで、まあ、謎を解いていきながら、うん、ストーリーはな背景があって、最初はただ謎を解いていくだけなんですけど、
うん、
途中から本当にそこの登場人物が混ざってくるんですよね。そう、最初みんなで、ね、オンライン越しに謎解くだけなのかこれって思ったら、まあ、そんなことはもちろんなくて、その人が入ってきて、まあ多分こう我々に多少ヒントを与えつつ促しつつ、うん、でもなんか一緒になんか解いていくような感じになるんですよ。
なるほど。
そう。
チームもいますよね、スタッフで。一応そのストーリーの中の登場人物っぽいんだけども、
うん、
一応こう本当にハマってる人にちょっとこう助言するみたいな、
うんうんうん、
人たちがいますよね。
そうそう。あの一応設定上 Zoom AI っつって、なんか、ね、そこの登場人物があの特別に作った AI みたいな設定がいるんですけど、ゲームを進行する、
う
ん、そう、そこからも多少アドバイスがあって、
はい、
今何々をしているする必要はなさそうですとかね言ってるくれるんですよね。そうそうそう、あれ機械的じゃなくて裏でスタッフがなんかボタンを押してるんですよ。
なるほど。
そう。
ボット的にね。
そうなんですよ。あ、まあ、うまいなって思いながら感心 してましたね。あれも最後、こう、ストーリーが全部終わって、スタッフロールみたいなのがまあ流れて、
うん、
で、あれって、こう、ズームと同時に LINE も使うので、
はい、
LINE にもこう、なんかちょっとアンケートの案内とか来た上で抜けて、最終的にやっぱ、あと5秒で、あと何秒でこうズーム落ちますみたいなね、プツッとこう、
はいはい、
そう、主催者がそのスクラップ側なんで、強制退場させられるわけですよね。
なるほどね、
うん、あの後のなんか寂しさみたいな、
あ、
やっぱなんか別の場所を取っとくといいですよね。
そうです。
そうそう、別の場所に移動してなんか考察というか、よくできてたなと、これよかった、どうだったかなみたいな場所はやっぱ作っといた方が。
映画とかも、なんかうちの僕は入ってないんですけど、映画部とかが、
うん、
見た後に、うん、必ずこう食事に行って、みんなでそれをこう話し合うっていうんですか、こう、
はいはい、
感想をこう語り合うみたいな会があるって、そこがそっちの方が面白いみたいなことをね、
そうですね、
こう言ってて、
だからね、あのオンラインセミナーとかも多分一緒なんですけど、だからそういう意味では そうだな、もう一個あのインサイドシアターって言って、
はい、
シークレットカジノってタイトルでもう全部埋まっちゃってるみたいなんですけど、あの謎解きはないんですけど、ストーリーの中に入ってみんなで登場人物を誘導して何かに導いていくみたいなタイプのものですね。まあその内容もすごい良かったんですけど、その終わった後に同じようにアンケートが出てくるんですけど、はい、そっちの場合はなんか解説ページがあったんですよ。設定、こういう設定でとか、その、うん、この舞台背景の解説とか、はいはい、まあ、そのストーリーの根幹の謎を関する話とか、よもやま話的なものがこういろいろあるんですよね、書いてある。こんなところにこんなことが、こういう意図がありました、
うんうん。
ああいうコンテンツはすごい、あるのとないのとでは全然違いますね。やっぱ、あれですよ、だから、映画のカタログじゃなくて、パンフレットじゃなくて、はい、なんだっけあれ。そうそう。
文献で。
1500円で。そうそう。
キャストとかもそ
う。ああいうのが、まあもちろん内容が良くてこそなんですけど、なんかね、読みたく、それ、あれがあるとだいぶ余韻を吸収してくれるというか、何巻か終わった後のその自分の高揚感みたいなものを、
こう、そうですね。
吸収する場所が、多分、リアルよりも大事なんですよ。
うん、なんかこう、よりその作品が、この良さが強化される感じしますよね。
そう。いや、そう、それがないと、なんかね、寂しさはきっとあると思うんだよな。いや、一緒ですね、あの、その、さっきの仕事のパターンの、そのエレベーターホールまでの時間とかと一緒で、映画とかだとやっぱ、そうだな。その後、しばらく歩いて、何駅か歩くとかね、自宅までの途中で歩くとか、まあ、それ飲んだって人も一緒かな。酔った後に、最寄りの、ちょっと遠くで降りて歩いて帰るとか。あるじゃないですか。ライブとかだとライブ終わって、はい、そのスタジアムとかのスタジアムから駅に歩くまでのとかね、そういうのが全部ないので、
そうですね。
そういうなんか終わった後のバッファーというか、まあ、あるのとないのとで全然気分が違うなというのは、そう。だからまあセミナーとかも一緒で、セミナーとかももちろんやっぱ内容が良くて、心が惹かれてこそなんですけど、惹かれた場合は、その後のなんか誘導があると、もうなんかまんまと引っかかっていきそうな気がする。
いや、でもそうかもしれない。なんか、理解じゃないけど、最後チェックアウトめっちゃ長くみたいなのもやっぱり思いますね。必要だなっていう。
そうそう。まあ、関係者のみとかはね、打ち上げとかは同じようにオンラインだとしてもやると思うんですけど。だからまあ、最近だとこう、ズーム、そう、最近、なんだっけ、劇団のミーツとかね、あるじゃないですか。まあ、あれは直後じゃないですけど、やっぱ終わった後の、その出演者総出での、こう、打ち上げというか、そういうのを公開してたり。しますよね。
そうですね、
ああいうの大事ですね。まあでもあれは大体後日になっちゃうんで、まあ別のコンテンツとしてみたいになっちゃうかな。
ウィザード確かにちょっと意味がまた違いますね。
やっぱ終わった直後の、
そう
もうなんか拾い上げてくれるといいなって思うのはよくありますね、最近。そんなこと考えるのもなんかこの状況だからなんで面白いですよね。
そうそう
全然考えもしなかった。
そうですよね。なんかその、なんかライブ会場行って帰るまでめんどくせえなって思ったのが、実はその、あの思い出を強化するあれに。
そうそうそう。結構大事だった。
そうそう、考えなか
った。ネットフリックスとかで映画見たってそんなこと何も思わなかったですけど、昔からね。そう。またちょっと違うでしょうね。イベントだからかな。
あれはなんか、それこそコンテンツをなんかこう、なんちょっと言い方あれですけど、消費してるって感じになっちゃうんですかね。
そうですね。あ、まあ、あとは慣れてる、まあ、家でね、ビデオ撮ってみるとか、レンタルビデオとかと変わらないので、あっちだとね、その延長上で そういうもんだっていう、なんか、すり込みがもうできてるだけなのかもしれないですね。ライブ配信で、その、普通のコンシューマー向けとかのチャットとかもあるから。会場に流れるチャットと、その終わった後にそれがまだ流れたりするから、まだ多少、
どうか。
意図してかどうかは知らないですけど、その役割を。
そうですね。
やってますよね。
うん。時のやつと、その後の感じの、
そう。
ついたいっていう。
逆にそれがないとね、しんどいです。この間なんか、アップエクセンジエキスポで、まあすごい頑張ってくれたんですけど、そう、不満はあるわけじゃないですけど、やった後に、そのチャットがやっぱあったんですけど、その、ビメオを使ってたのかな。あれってだから配信止まるとチャットも一緒に止まるので、配信終わったって瞬間にチャットもパッと消えてて、ちょっと待ってくれ、みたいな。そう。
本当だね、みたいな。
終わった後に何もできないですよね。
まあ、それは。
そうそう。
確かにね。
そうなんですよね。
なんか、体験ですね、まさにね、なんか。
だからまあ、なんていうのかな。各 YouTube なら YouTube とかね、Vimeo なら Vimeo のそのアプリを使って配信する場合は、ちょっとまた別なんですけど。
うん。
まあね、企業向けのやつって大体、こう、ページ埋め込み型なので、じゃあ次のセッションって大体 URL 別じゃないですか。
うんうんうん。
そうすると、移動するかどうかは各個人に委ねられるわけですよね。
はいはい。
そう。であるならば、なんか別のツールと組み合わせて、チャットならチャットで、そう、残って、まあでもそれ現実のセミナーでも一緒なんでね、残って何々するみたいなもののバッファーはあるに越したことはないなって感じですね。
うん、
そう、だから徐々にそういうものの設計とかが生まれてくるんじゃないかな。
またね、さらにオンラインならではのねやつ
ね。
ある。
そう。その辺は面白いですね。だからその見終わった後の余韻吸収。まああれですよ、おまけ、ボーナス、コメンタリーとかもそうですけど、DVD とかのね、コマンドリー、特典映像とか、
うん。
面白いと思わなきゃ見もしないですけど。
うん
うん、まあ、用意するのはね、もちろん大変なわけですけど。まあでも楽なのはチャットなのかな。何も考えずにすぐできるのはそういう類のもの
ですよね。価格も、あれが低いかもしれないですね。ハードルがね。
うん。そう。それはまあ試せるから、やってみてもいいのかな。
結構動画コンテンツと、やっぱりその、受付っていうんですか、参加型みたいなのやるんです。いや、なんかいくつかやったんですけど、
はいはい。
ツイッタープラットフォームを使うか、うん、スライド的なやつを使うか、
はいはいはい。
ちょっともっと、なんかこう、ちょっと作り込んだそのやつを使うか、まあ、いくつかこういうパターンあって、
はいはいはい。
慣れてると、やっぱツイッターね、やっぱ一番こう、もうアカウント持ったりするといいんでしょうけど、
うん、
結構、その、慣れてない方は、そのスライドぐらいな感じで、ですぐ登録できてぐらいの方が良かったりするみたいですね。
そうですね、うん。そうですね。あとはスクーとか、まあニコ動とかもそうなのかな。
スクーもそうか。ライブの時はみんな見れるし、
チャットもね。
チャットもできる。
うん。そう、あれはスクーはまあ初期の頃からよくできてて。まあ、着席しましたっていうのとね、
はいはいはい、
途中でなるほどとか、なるほどボタンとか、質問ボタンとかね、いろいろ分かりやすいのがあるので、活性化しますよね。うん。
そうだな、
そう、ただそうだな。まあ、参加者全員になっちゃうので、書き込みは資金高いね。だからさっきの余韻とそっちの役割を果たしてるケースがあるのか、
うん、
そう、情報の一部になっちゃう。まあでもそんなことないのか。そう、まあそれはなんか、そう、分かっ そこを研究して設計する人たちが出始めると思いますよね。
そうですね。
うん、そう、なんか通常のなんかコールとアクションみたいなものとちょっと違う感じがしてならない。
確かに。で、なんかこう、なんだろうな、いわゆるリテラシーとか慣れみたいなので、ぐーっとこう、ベースアップする部分と、
うん、
この仕組みとかで、こう、粘り気を超えていく部分、なんかね、その2段階ありそうな気がして、前者のね、慣れみたいな、多分時間とともに、みんながそうなっていくんでしょうね。
そうそう。
うん。
だからまあそういうのが大事なのは多分そうだな。だからセールスソースで言えばセールスソースの通常のイベントではなく、コミュニティサイドのイベントとか、うん、そう、コミュニティサイドの方はチャットとかはもうなんか常連さんばっかになっちゃうんで、その人が入りにくいので、うん、まあ、熱とかね、そこにすごい何か感銘を受けた時のその脇役じゃなくて、普通の人たちの受け皿を別途設計するとか、キントン会話もそうですよね。熱があるんですけど、すごい熱があるイベントだけども、うん、濃いところはやっぱ常連中心になっちゃうので、
そうですね、なんかそう、常連中心の悪いっていうか、なんかその常連中心であるがゆえのその価値みたいなのもありますしね。
あるある。
そう、ここに俺いるみたいなのも、
うんうん、そうそう、だからその、ね、まあ、マーケティングと一緒か、
うん、
それぞれのその属性、そう、ペルソナというか属性というか、
うん、
その人たちに合わせた、なんかね、もったいないんですよ、それ多分設計しないと。
うん、もうね、
先行するのはやっぱエンタメな気がしますね、そういうのを考える、うん、あの、まあ、もちろんね、売るためとかそのマーケのためとかって考えるんですけど、その考えるそのボリュームというかね、割合的にやっぱその余韻とか空間体験価値みたいなのはエンタメの人間が先にもっと深く
いいですよね、
掘り下げますからね、
多分そこにし、がそこがもう純粋にそこだけこう突き詰めるみたいな感じ多分なるでしょ
うね、うん、
それこそがいけるんですけど、
そうでね、それをよくそう深く考えているのは、案外こうリアルなイベントを回してきた人間たちっていうのが面白いですね。
ああ、
そう、
なるほど、
なアートとかその展覧会とかね、そういうのをやってた人たち、あとはリアルで演劇とかやってた人たちの方が、そのライブとかその場に来ることの大事さみたいのをすごく大事にしてるので、まあ、すぐコロナがね明けてりゃすぐにこう戻ってっただけだと思うんですけど、どうやっても長くなっちゃうし時間もできるので、
うん、
そう、それに近い体験価値、もしくはそれとは異なる体験をどう伝えられるのかみたいなことをやっぱいろいろ実験したり試したりしてる感じがしましたね。なんかアートのなんかセミナーとかで、例のリーモでしたっけ、あれでやったのに一度出た時にそんな話をしてて、でその類のツールをやっぱそうだな、 IT きっともともとであれば我々とかに比べりゃそんなに強くはないタイプの人たちが、
うん
うん、であろう人たちがすげえ試してるんですよね。
なるほどね。
そう、それにちょっと驚いて、そう、
うん、
そうかと思って、そうですね。だからそう、変わるものをやっぱ必死で探すので、うん、そう、生地我々の方が停滞感を感じてしまう。
うん。割と僕らはなんかオルタナな感じでしたよね。なんかこうリープなり、もうそのまあズームでこういうことできなかったらまあ。大体案としてリーモだったりスパティアルだったりっていう感じだけど、
そうそう、
本当にそのマジな、そのなんか切羽詰まった人はもうそこにこう活路を見出しみたいに行くみたいな、
そう、熱、そう、やっぱり熱量が全然違ってて、
そうそうそう、
なんかね、そう、なんかそう、むしろこっちが遅れていく感覚を味わうみたいな。
もう恐る、恐るったらすごいあれですけど、でも本当にそんな感じで。
うん。
あんま、まあでも、それこそスクラップとかもそうでしょ。そう、あの、
謎解き。そうなんですよ。すげえなって思いましたね。
ビビはね、これすごいですよ、これ。短時間でっていうのはやっぱりすげえ。
いやすごいですね。そう、あのなんかライブをビジネスに、多分音楽とかもそうなんだと思うんですけど、スクラップとかあと演劇界隈の人たちとかの動きはすごいなと思いますよね。だからエンタメ、そのなんか何かを見に行くっていうスタイルではね、うん、同じような位置づけでこれまでは自分も捉えてたと思うんですよね。ただそのバーチャルのそのリアル脱出ゲームとかも企画したのはコロナ後だから、
そうですよね、
数ヶ月で作り上げてるんですよ。
そうですよ、
それは凄まじいことだな。それで新しい体験を生んでるってことを考えるとすごい可能性を感じますよね。この間ねチャットでちょっと話しましたけど、いやこれすげえいいゲームだなとかいい映画だなって思って、こういうのまた体験したい、類似でもいいからまたやりたいって言っても、
うん、
ゲームにしろ映画にしろそれぞれ数年とかね、1年以上やっぱかかる、最低で、作り物としてはそういうコンテンツになっちゃうんですよね。そう、ネットフリックスでその選択式のね、ブラックミラー、パンダースター、ああいうのあったとしても、最近なんか1個コメディで肌に合わないからやってないですけど、次に出てくるのはやっぱ2年ぐらい経ってるわけですよ、ネットフリックスにして。そう、それがリアル脱出ゲームはこのコロナ後の数ヶ月で出てきた。そう考えると、じゃあ、ね、やるかどうかわかんないですけど、さっきのそのインサイドシアターみたいなものの第2弾、これ8月9月ぐらい、8月中かな、8月中で今回のがもう終わって、
はい、
まあ、再演とかするのかもしれないですけど、多分まあ、同じものを何度も見る類のものではあんまりないので、やっぱり、同じものを やんないと思うんですよね。そう。
そうですね。
役者もアサインしなきゃいけないし。そうすると、第2弾がまた数ヶ月後に見れる可能性があるって思うと、それはゲームとかだとね、なかなか起きないのでね。
そうですよね。
そう。これはすごいことだ、そう、これはすごいことだなって思いましたね。そう、ちょっと感動です。
すごいこうなんだ、プラットフォームに乗ってない感じがね、身動きが軽い感じがいいですね。
そうですね、その瞬間に一番いいツール使うだけですし ね、
そうそう、瞬発、うん、
そう、
全然全然じゃないもないけど、あの今日ツイッターで、
ええ、
あのエピックゲームズと、
ああ、ホットですね。
そうですね。めっちゃめちゃくちゃこうなんですか。そのまとめツイッターとかを読んだんですけど、
ええ、
ちょっと興奮しました。なんか、うお、なんかこうなんですか。僕最初はフォートナイトもやってないんで、
ええ、
どっちにも肩入れしてなくて、まあどっちかっつったらそのアップル信者ぐらいなんで、
うん、
とかなと思って、フォートナイトの。戦略だったりとか、
うん、
振る舞いみたいなのがめちゃくちゃ楽しくて、
そうですね。エンタメ企業って感じですよね。
いや、ほん、あの動画とか、あのアップルが作った動画のパロって、
同
じようなテイストの動画を作ってるあたりとか、もう周到すぎて、
うん、
これは面白いと思って。
あれはそうですね。みんなが動向をこれで見ますからね。
うん。
そう、どっちが正義なのかとか、まあ、そんなのはさておきみたいな感じですね。
そうなんですよ。これが面白い。
ただそうですね、まあ、どういう形になるかわかんないんですけど、なんかね、あの決済の仕組みがもうちょっと柔軟になってくれたらいいなみたいなのは確かに思うので。
ね、ね、30%確かに。
30%高いし。
高いですよね。
あとはそうだな、そのネット他のもネットフリックスは例えばアマゾンで Kindle の製品をね、Kindle の書籍をその場で買えないとかね。
うんうん、そうそうそう、あれとかもなんか
言う。そう。
一緒にしてね。 超ひどいですよね。
この業界にいるだけにまあしょうがねえかとか思う。
そうそう。
思うんですけど。
もう5つ、これはねえよな、と。これだけ変えるみたいな。うん。
単純に不便だよみたいな。
そう、単純に不便ですよね。
っていうのがあるので、どうなんでしょうね。どういう、ただ、エピックゲームスが要求してたことっていうのは、なんか 12% にしろみたいな話なんですよね。
うん
うん、そう、それをただ鵜呑みにされるのは面白くないですよね。
なんかね、完全に科学のだけじゃね、なんかそういう問題じゃない、ないですよ。
そう、そういう問題じゃない。どうすんのかな、どう、う
ん。でも結局なんだろうな、アップルもゲーム、あれゲームコンテンツも作ってますけど、でもやっぱりね、外側のサードパーティーのゲームないと、まあプラットフォームとしては面白くないですもんね。今日もう本当この数ヶ月で一応興奮しましたね、
うん、そうなんですよね。ゲームだと切り離せないんですよね、きっと、うん、
なんかエピックゲームスってなんかフォートナイトってちょっとそのなんだろうな、ちょっとよく分かってなかったんですけど、でもなんかこの創始者がメタバースっていうなんかこう、
ああ見ました、そうそうそうそうなんですよね、うん、
この概念もめっちゃ面白くてもう本当に
そうっすね。
こういう、なんだろう、すごいよ、本当に面白い。なんか、ビジネス、金の云々、そう、さっき言ってた 12% 云々とかっていう次元じゃないところで、めっちゃ面白かった、これ。
ちょっと前に、その、Google、まあ1年ぐらい前でしたっけ、Netflix と Google が、その、iOS 経由で課金した場合って、価格を変えたじゃないですか。
はいはいはい。
そう、YouTube プレミアムとか、うん、Apple のあの、うんうん、あれからすると金額が高いですよね、
うんうんうん。
あの辺は単純になんか参照だけなんで、まあ不便は不便なんですけど、どっちにしてもブラウザとかネットを使うので、そっちでやりゃいいやみたいな感じで許せたというか。うんうん、
はいはいはい、確かに。
そう、ただゲームだとゲーム内で何かを買うっていったときに、じゃあそれをじゃあ PC 経由でとかやんないじゃないですか。
そうなんですよね。
そう、まあ、やれるものもあるのかもしれないですけど、おまあでも、そうそう、もうちょっとなんかね、アップルの流れに沿って、そう、例えばネットフリックスみたいに、うん、こっちから買ったら安くするとか、それを買うためだけのサイトを用意してあげるとか、普通にやる回避策って、多分あったんですよね。
そうそうそう。
そう。で、ましてや、フォートナイトってね、最初、入るだけだったら無料なので、
うん、
それの中身のものをこう、ね、買うなんて話はやろうと思えば外側でやったって買うやついくらでもいたはずなんですよ。
うん、
あれわざとやってるんですよね。
そうなんですよね。
戦う必要性がそんなにないんだけどわざとやってるみたいな。
そう、あの その気概も本当にいいですよね。面白い。あのエピックゲームズ自体もなんかそのゲームエンジン、ユニティじゃない方なんだけど、
アンリアル、
あ、そうだ、アンリアルエンジン、あれをほぼなんだろうな、なんかデリバリーの規模がでっちゃくちっちゃい場合は無料で使えるみたいなのがあって、結局相当その規模がでかくないとほぼ無料で使えるらしいですよ。でそうなると、あ、で、なんでそんなことしてるかっていうと、最後はすげえ大きくて、この人たち、あ、まあ、創業者はゲーム業界のビジネス規模がもうとんでもないぐらい大きくなるっていうのを信じてるから、そういうビジネスモデルにしてるんだっていうのを見て、はい、こういう考え方できるのすっげえ面白いと思って、なんかもう一人で興奮してました、これ。
そう、なそういう思想のあるなしがね、うん、そうそう。どうなるかわかんないですけど、任天堂とね、コロプラの訴訟とかも似たような戦いですし、うんうんうん、ある意味ね、特許の絡みですけど、あれは。任天堂は自分で特許取って、それを公開することで、業界全体はやっぱ拡大する。
うん、
で、取っても、一方で特許を抑えてね、なんか自分のをうまく生き延びるみたいなのは、
そうですね。
ビジネスの基本でもあるから、なんとも言えないところなんですけど。
そう。ないんだが。
まあでも誰が誰の心をつかむのかみたいなところがあるのでね。 まあエピックゲームスにとっては悪いマイナスは多分何もない。
今ないんですよね。
うん。
どうするそうだな。全部だと思うしてるし。
そう、収益落ちる可能性はあるんですけど、多分痛くも痒くもないんでしょうね。きっと。
そうなんですよね。その先も含めると、まあ今なんですよね。なんか。うん、
ああそうですね、ヨーロッパでそういうアップル、グーグルが叩かれているタイミングを狙ってとか、
ねね、
全部狙ってやってるみたいな話は出てましたよね、ネット上で、うん。皮肉ですね、ジョブスが生きてたらどういう対応したんでしょうね。
あね
そう。
確かに。
うん、
30%すごいですよ。
あ、すごいですけどね。
うん、30%って本当にすごいな。なんか
まあでもどうだろうな。そうそう、あの構造自体もだから知ってるところは別になんとも思わないんですよね。
うん、
まあ思うかな、どうかな、思うか。そう、ちょっと違うかな。なんかセルソースとかで、うん、我々だと 15% とか 25% とかあるんですけど。
はいはい
はい、ちょっと違うんですね。だプラットフォームごとあるので、
うんうんうん、まあそうか
そうか。そうそうそう。だからうちが作ったアプリを自分たちで運用する必要ないっていうのが結構大きいポイントなんですよ。うんうん、だから同じじゃないんですよね。
そうですね。まさにそのプラットフォームとしての手数料払ってるって感覚になるけれども、
そうそう。
フォートナイトぐらいになっちゃうと上がり持ってかれてるって感じになっちゃうんですよね。
うん、なりますよね。
今ね。そう、クリスが出ちゃうから。
いや、あれなんですよ。だからストアだけだと、やっぱり。
そうね。
ストアだけになっちゃうんですよ。流通だけなんですよね、あれって。
うん、そうですよね。
そう。アップルでね、ホスティングしてくれるなら、
うん、
出しますよね。出してもいいかなって気分になるんですよ。ゲームの、ゲームの、例えば、インフラ含めてアップルのプラットフォームがあって、そこに載せ、まあそうだな、例えば Google のスタディアみたいな、例えばあった時に、ゲームコンテンツ
を、うんうんうんうん、
なんかそれこそアンリアルエンジンとかね、うん、ああいうユニティベースで作っときゃホスティングもしてくれます、オンラインゲームみたいなことが仮に起これば、その料金含めて初期投資かかんねえからみたいな感覚が対セルソースみたいな感じでできるので、まあ、あのセルソースもなんかすごい規模が大きい会社になってくるとそうじゃないので、
あ、なるほど、
そうそう、ちょっとずつ階段的に両立を落とすとか、まあ、してるな、そういう意味では。
まあ、そうですよね。
そうだ、彼らは売り上げに応じて変えるっていうのを最近やり始めたんですよね。そう、規模が大きくなってくるとそれが下がっていきますよみたいな。
中小企業はね、絶対いいと思うんです
よ。まあでも考えてみると不思議だな。そういうのをアップルはやらないのはやっぱ寡占だったからなのかもしれないですね。B2B の世界って一社寡占ってなかなかやっぱならないので、
ね、
うん、パートナー、要するに代理店のその卸価格の階段上のルールとかっていうのは普通ですもんね。
そうです、
ね、昔から、うん、売上いくらコミットしたらこのパーセンテージみたいな当たり前にあった、
うん、
あれが例えばそうだな、もう 90% SAP が例えば握ってます、セールソースが握ってますって言ったら、うん、同じ状況になるのかもしれないんで、うん、まあ確かに独禁法にそう言われてもダメ、おかしくないのかもしれないですね。うん、B2B の SaaS とかだとね、せいぜい 30-40% じゃないですか、うん、シェアって、
うんうん、
もう独占状態じゃないな、圧倒的1位っつってもね、うん、5割超えないですもんね。
ありますからね。そうだね。うん、確かに。そうやってみると、まあ、そういうの見られちゃう。何するのかな、こういうの。なんか、僕なんかはもう単純だから、もういいものを作ればっていうふうに思っちゃうんですけど、この、こう戦略的なね、話とか。
あ、そうっすね。まあ、やっぱ影響力あってこそ。ですよね。面白いですね。ベンチャーかつ ためだからかな。
エンタメっていうのあるかもしれないですね。
すごいですね。だからそのフォートナイトっていうゲームが強いのはやっぱりシーズンごとに世界観をガラッと変えてっていう、
うん、
でイベントを起こしてっていうのに頭をずっと使い続けて、多分そこの力があるからね。
そうですね。
支持を集めてるんだと思うんですよね。飽きなくて人が移動しない、うんうん、結構ああいうのってやっぱガーッとフォートナイトに人気が集まった時ならそうですけどね。人が一気にこう、
うんうんうん、
流れていっちゃうわけじゃないですか、
うん、確かにもうねやっぱ水もんだしね。ゲームなんか エンタメって言ったらね。
そうい
や
そのイベントをリアルに巻き込んで起こしたような感じですもんね。
あそうそう
そう、現実世界にあの仮想空間のイベント感覚をリアルに持ってきたみたいなところがちょっとあるので、
パフォーマンスですよマジで。
ああ面白い、
面白い
ですよね。
なんかもそのなんだっけマトリックスとかもなんかちょっと怖い感じで描かれてるじゃないですか、映画の中は。
はいはい。
でもなんか割と怖くない感じのでそのああいう世界観がもうなんか現実味がすごいある、もうすぐ隣に来てるなぐらいな感じちょっとしますよね。
そうっすね。な、Google やっぱ Apple だよな。Google なんかはなんとなくこう追従しときゃ良さそうですもんね。
うん。
会社のキャラクター的に。
うん。今もね結構でかくない、まあでかくあれになって
る。まあなんならストア作ればぐらいな。そこまで制限してないしみたいな。
うんうん。
端末作ればみたいな感じになりますしね、Android で。
うん。
そうっすよね。面白いですね。アップルは対応間違えるとね。
ちょっとね。
そうそう。おしゃれな企業じゃなくなっちゃいますからね。
ダメついね。主戦
企業なんて。そう、大企業だみたいな。まあ、そういう、あれなんですけど、アップルストア、アップストアに関しては。
うんね、あんま見てないですもんね。
そう、新しく新しいニュースをこう立て続けにそれを上塗りするようなデバイスを登場させつつニュース性を持たして、そういう空気をそこになんか焦点合わせないようにするのもうま
い
会社なわけですけど、今回はどうなんでしょうね。
これはすごいですね。
うん、ただ今に始まった議論じゃないんで、
うーん、なるほどなるほど、そうなんですね。
準備をしている可能性もありますけどね。
そっか。
そう、本当に何かを分かんないですけど、うん、それは分かんないですけど、アップルならばみたいな。
あ、いいですね。
終わったらそれはそれでかっこいいですけどね。
いやー、ちょっとこれしばらくこれで楽しみそうですわ。
そうっすね。これを乗り越えた先にそのフォートナイトってかエピックが一体何を考えてるのか、
うんうんうん、
これ自体が不敵な可能性がとかね。
そうですね、
面白いですよね、想像力。まあ、なかなかこういうニュースないから。
そうそう、うん、なんていうのかな、金でどうこうしたっていう感じとはちょっとこう次元が本当に近くて、
うん、
いろんな、まあ、まあ根回しももちろんしたんでしょうけど、で用意中途にこういろんなコンテンツを用意しておきながら一気にこうなんか畳みかけたりとかして、
うん、
で先日もなんか、ね、米津玄師、ね、
ああそうですね、あれは、
ね、たりして、
あれはそうですね、まだなんか改善の余地がというか。
あ、そうなんです、僕ねちょっとリアルで見てなくて、
うん、やっぱどんくらいなのかな、やっぱ同時200人とかはそんなに変わらないのかな。やっぱね、ちょっと寂しいんですよね、ライブというには。
ああ、そうなんだ。
そう。人自体が、同時に存在している人自体が少ないので、なんかゲーム内のスクリーンに普通に動画が映ってるなぐらいな。
あ、そうなんだ。
そう。まあ、ライブらしいなんか本人のコメントとかあるんで、そういうなんかコンテンツとしては全然、動画も新しい、それ用のオリジナルだったと思いますし、 すげえ良かったんですけど、うん、なんかライブイベント感みたいなものは、
なるほどね、
ことフォートナイト上ではそんなに、
そうかそうか、
人によって捉え方は違うとは思うんですけど、なかったかな。普通にゲームやりながらそこのバックグラウンドで流れてるとか、そんくらいのでもよかったかもしれないし。
なるほどね。なるほど。まあでもね、すげえ、結果その空気とか、そうなっちゃうんだよね、やっぱね。
まあ、そういう意味では、まあ、そういう意味ではっていうか、そうだな、この今の現代のね、いろいろあるコロナがあって、こういう状況下だからこそってわけではないんでしょうけどね、うん、そのフォートナイトのそのアップルのやつは、うんうん、ないとはいえ、なんかそう、こういう面白いところにみんな目を向けていくといいんでしょうね。そう、この状況ですごいやっぱ頭をひねってる人たちがいるので、
いや、
その人たちが生み出したものっていうのは、いや、なんか光り輝いててすごいっす。
なんかやっぱ大変だけど、やっぱこう何かが生まれる瞬間っていうのは、やっぱこういうちょっと大変な時期なのかもしれないなって、
うん、
意識しながら思ってしまいましたね。
あ、すごいですね。うん、
となんかまあ、このね、エピックの件はあれかもしれないですけど、このじゃないと生まれなかったものとかやっぱありますよね。
あるんですよ、うん、まだまだ生まれてくるはず、
うん
うん、
しかもなんかそのなんだろう、今までのちょっとこうね、ただの代替ではなくて、もうなんか新しい価値でがっつり生まれたっていうか。
そうっすね、
もうね、いろいろですよね。
そうですね、やっぱああいうなんかリアルに人が、そうそう、あれってオンラインコンテンツなんですけど、人が直接動くことによって実現している柔軟さがやっぱあるじゃないですか。ライブ性ってやっぱ即興なので、
うん、
その瞬間その瞬間の、それができる人間さえいれば実現できるみたいな、
うん、はいはい、
まあね、俺らの業界というかビジネスの方でもそうで、やっぱコンサルとか教育コンテンツ、
うん、
それこそワークショップやってる人たちとかってね、うん、すごいじゃないですか。なんか一晩で新しい教育コース作ってくるみたいなのでもしますよね。スケールっていう意味だとリアルだとしないんですけど、それオンラインだとちょっと変わってきますしね、
うん、
まあ、そういう意味ではそっちの、そうですね、そういうのやってる人たちもいろいろやってくれたりすると、うん、なんで他人任せなんだみたいな感じですけど、そうそう、あの即興性をだ、Zoom なりこれから生まれてくる新しいプラットフォームなりでなんかうまいこと活かせると、
そうですね、
なんかできんじゃないかな。そう、スピード感ですよね。ソフトウェア屋さんはね、早い早いって言っても、そうだな、まあ、ちらほらこういろいろね、スタートアップ含めて出始めてますけど、さっきのディスコードのね、雑談用のウェブ会議アプリみたいなものも作ってますとか、新しいのが出てとか、まあ、あとはこの間ね、 NTT コミュニケーションか、
うん、
が新しいの出してきましたよね。なんだっけな、名前忘れちゃったけど、あのあれですよ、あの仮想オフィスみたいなやつ、さっきやってたのスパイラルチャットでしたっけ、 あれみたいなやつを、
あ、本当ですか、
国産でやっ、そう、リリースっていうかウェイティングリストで今登録できるようになってるのかな。名前は後でテキストで書きますけど、
フォトハ、
違う、ね、どれだっけな、
フォトハち
ゃん、いや違いますね、俺どこに書いたっけな、
あ、あれ書きました、
社内でシェアしたっけな、あ ないな。そう、まあ出してきたんですよ。で、そう、そういうのがやっぱ新しいのが出てきているですけど、まあこっからまたちゃんとリリースするには多分ベータ編で、
はいはい、
数ヶ月とか簡単に過ぎていくので、そう。で、まあエンジニアがスタートアップが立ち上がってこんなのやりますって言って、やっぱ半年から1年ぐらいやっぱ変わってくるんですよ。どれもこれもね。そう。
あ、ワークか。
ああ、そうそうですね。そうそうそう。そういうスピード感になって、まあそれはそれでいろいろ出てくるんですけど、うん、リアル側な人たちが、
うんうん
うん、ビジネス界隈のリアル側の人たち、多分まあでも知らないだけでやってるのかもしれないですけどね、うん、そう。ただなんかこの間そのリアル脱出ゲームで、
うん、
感じたような感動はビジネスサイドではまだ体感してないので、
そうですね、ま、
そうなんか出てきてくれたらいいなって思いますね。そう、我々側はそういうスピード感なんで、うん、どういうところなんですかね。やっぱコンサル教育ビジネスとかなのかな。
どう、なんかこう山口周さんの話じゃないけど、ちょっとこうリズムで突き詰めても結構出にくい感じちょっとしますよね。
うん、
それこそさっきね、やったけど、エンタメの方からこう降りてくる気もなきにしもあらずだ。
そうっすよね。
あの地系から、うん、これビジネスでも使えんじゃないっていう、その逆じゃないけど、ローカライズとか。
でもね、絶対思ってるはずなんですよね。多分そういうなんか新しいのを触るの好きみたいな人、
うんうん、
さっきのその、ね、インサイドシアターみたいなやつも絶対見てるはずで、これってなんかセミナーとかでできないのかなとか、
はい、
まあそれは全体じゃなくても一部であっても、なんかこれに近い体験を持ち込めないのかなって、みんな普通考えるじゃないですか。ゲームから見てこれなんかできるかなとか思う人はいっぱいいると思うので、そうそう、私がこうやって考えるぐらいなんで山ほどいるはずなんですよね。
まあ確かにな、僕らがねこう考える、いやもう素晴らしい、まだの風たちが、
そうで、そのね、5% でも数パーでも実行に移す人間がいるはずだから、
うん、
あとはそうやって生まれてきたものにこっちが気づくかどうかですね。
確かに、
うん、というか、まあでも それを生み出しそうな会社の一つであるんですよね、サイボーズさんとかね、イベントっていう意味だと、
うん、そうですね、まあ、今、まあその、なんだっけ、前半にやってたのは、インターンハイブとかも全部ね、オンラインになっちゃいましたけど、
うん、
この後ね、その、セブンデイズみたいな間も近いというので、どういうふうにしていくか、多分、まさに、あの、検討を考えていく。
そうっすよね。それはセールスフォースとか、まだセールスフォースライブとかの、その、ライブ、その、でかい、お金のかかった、
はいはい、
セミナーラインナップはこっから秋まできっと続いてって、さすがの品質なんですけど、
はい、
展示会の代わりにはなんないですからね。
そうなんですよね。
そう、展示会とかイベント、オフラインのイベントが生み出しているものの代わりにはやっぱりならないので、そうだ、そう、そういう意味では日本国内よりまず先にあっちか、ドリームフォースの代わりになるものをどう企画してくるのかっていうのは、
そうですね、
去年、今年入ってからか、コロナでもう中止が決まって、まあ、確実に中止になるだろうっていうのは分かったタイミングで、
うん、
そうの期待感ですよね。とてつもない金額がかかってるわけじゃないですか、あのイベントには、
うん、
じゃあその金額が全部オンラインに向いたときに何をやってくるのか、
あれど、ドリームハウス9月でしたっけ？
あったかな。いや、わかんない。今年どうなってるのかは。
今年は確かフローラ、あれ、お前、あれ、それ違うかな。通常だと9月でした。9月、10月か。あ、じゃあ11
月。11月とかだったかな。去年、来年この時期にやりますって言ってたのは。
そう、今年なんか、ちょっと、別件で。
ええ。
に行こうかって話をしてて、ちょうど年明けぐらいに。
ああ、そうなんですか。
そう。で、まあ日程をこういろいろこう見せたんですけど、全部なくなって。
なりましたよね。
ねえ。
そう。セールスフォースは、そうだな。やっぱ、あのトレイルブレイザーというか、あのキャラクターとか空気感みたいなものは、ディズニーに近いんですよね。
あ、
だ去年ドリームフォースに行って帰ってきて今年かな、
はい、
コロナ始まる前ぐらいに泊まりかなんかで一度ディズニーに行ったんですけど、ディズニーランドホテルじゃないんですけど、はい、ディズニーが運営してる安い方のホテルに行ったんですよ。でその時にまあディズニーのキャラクターとかいろいろ装飾されているその絵のテイストを見てドリームフォースを思い出したんですよね。そうすごいやっぱディズニーを意識してんだなって。
うん、
ディズニードリームフォースのあの場に来た時にディズニーランドの中にいるかのようなその雰囲気と、あとはまあキャストの対応とか、うん、実際なんかしょっちゅう研修行ってるってのもどっかで見た気がするので、うん、ディズニーランドにね、そうあの空気感をすごい大事にしてる感じがしたんですよね、その会場にいる時の。じゃあそれオンラインになった時に何をそうそう、それを企画してきた人間が多分優秀な人たちがすごい頭をひねって、あとはそういう界隈に強い人間をちゃんときっと引き込んで、まあ今年にできるのかちょっとずれ込むのか分かんないですけど、まあ、今ビジネスサイドのその、まあ、ドリームフォースは実際そうであったように世界最大規模のねオフラインイベントだったわけですよね、
うん、
っていうのをすごく意識してるはずなんで、そう期待したいですけどね。まあ予算含めて国内だとやっぱりなんかそうだな、スタジオとかテレビレベルの予算をかけたオンラインセミナーみたいなところからところぐらいしかできないのかな、わかんないですけどね、うん、になっちゃうので、まあ、まずはドリームフォースっていう感じになるんですね。ドリームフォースで成功を収めれば、まあなんかツール使うんであればそれを使って、ね、国内もみたいな話にきっとなってくれるであろうみたいな感じなので、で日本独自で自由に動ける、そしてそういう気概があるって考えればね、他にもあると思うんですけど、さでもサイボーズさんあとどこがあるのかな、なんかあるのかな、そういうところに、うん、
自社イベントってなると確かに、
うん、
あんまないっすね。
そうっすよね。そうあとはまあ社風含めて実験的なこともできてみたいな、
うん、まあ、ガイドラインもガイドラインだけど、でもやっぱりなんかね、守らずにえいやっていうのもちょっとね、あれだしって、ね、今年は特に、他も悩ましてるっぽいですけどね、
うん。そう、オンラインセミナーみたいな話になると、まあそうだな、なんか枠を広げていっても、既存のそのスクールがどうだとか、ニコ動がどうだとか、YouTube がどうだとかっていう、
う
んうん、今すでに存在している。
そうね、そういうものと比較されちゃいます。
いや、比較というか、まあ、そこを踏襲するなり参考にしてって感じになりますよね。
うん、
まあ、展示の代わりにどうこうとか、あの体験価値をどうこうみたいな
発
想になると考えるしかなくなっちゃうので、さっきのあのアートの人たちと一緒で、うん、考えるしかないから考えなくて、なんかやってみる、なんかやれるかな、ちっちゃくてもなんかできるのかな。うちも結局黙々会みたいなもの 一切そう最近イベントやってないなみたいな話になったんですよ。
展示のもうなんかこう VR 空間だとか、なんか製品はやっぱりあるみたいなんですけどね、まだやっぱ対応するまでは多分ない、
そうっすよね、ツールは出てくるでしょうけどね、で既存のものもあるけど、そこまでやっぱニーズがなかったんで、成熟してないからそんなに使い物になるものがないじゃないですか。
そうですね、
今まで出てきたものって考えると、そうすると今年に間に合う、今年はないんですよね。来年だとひょっとしたらいいのが出てくるかもしれない。
そうかもしれない。今年なんかそのなんていうのかな、その新しい環境でとかっていうのはまあ
間に合わない。
そう限定的だと
思うんですよ。今年は何か工夫をしないと何もできないはずなんだよな。ソフトウェアは間に合わないです。さっきの話じゃないですけど。
そうですね。
というなんかいろいろ期待感を込めていきたいですね。行きたいっていうのは生きていきたいみたいな。やっぱ長くなってきてみんな疲れてね、ストレスも溜まって、こうやって感染者数が増えてるのも、ね、もう無理ってなってるわけですよね。
もう本当そうそう、多分そういうことだと思うんですよ。すごい分かる気持ちは。
ね、分かりますよね。
ありますよね。
そう。だからこそなんかこの状況だからこそ生まれてくる新しいものに、だからもっとクローズアップしてあげればいいんですよね、メディアは本来、テレビとか頑張んなきゃいけないところなのかもしれない、テレビ局だってお金あるんだしね、なんならテレビという媒体を使ってなんかできないのかな、そうなんか暗いニュースばかりじゃね。そう。
そうね。ニュース、テレビがな、なんか、テレビ本当に見ながらしたな。
うん。ちょっと加速しましたよね。
そうね、本当に。
マスでそうなわけじゃないと思いますけど、少なくとも個人的には、もともとそうだったけど、よりみたい、よりそうなっちゃったみたいな。なぜってオンラインコンテンツが増えてるからなんですけど。
そう。うん。十分なんですよ。
そう。そうなんですよ。そう。楽しい方に世の中が行ってくれれば、そこに付随してきっとビジネスもね、生まれてくるだろうから。というところで、久々なんで、やっぱ長くなりますね。はい、終わりましょうかね、なかなか継続的にならないですけど、まあでもたまにでもいいか。
話してたのかな。
はい、
はい、
ではでは、そんなところで終わりましょうか。
ありがとうございました。